はい、始まりましたホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
チュパミです。
ヒサリンです。
イエーイ。ということで今回も始まりました第173夜わけで、お気づきですか、カオリンさんが、
はい、
またもや、あ、でも久しぶりですよね、カオリンさんがお休みになるの。
あー、そうですよね、
最近頑張ってたのに。
どうしたどうした
。いやー、また男絡みですよこれは。何者、猫が鳴いてる。下手くそ。それテレビ番組でよく出るやつでしょ。
え、やってくださいよじゃあ。
お上手ですね。さすがですね。
そんなの何も嬉しくない。というわけで今回はですね、まあ、サブパーソナリティとしてヒサリンさんに登場していただきましたけれども、
あの、
お願いします、
ね、現役ナース、現役看護師の、
はい、
まあ、今、はい、そうですね、まあ、再度ね、あの、ご紹介させていただくと、
はい、
20代前半のナース、スケベナース
お願いします。はい、
ところで最近どうです、何かありました。あれ、どうしたんですか、ため息なんかついちゃって、ヒサリンさん。
なんかあったんですか。ないですよ。
なんかあれですよね、最近なんか服装もえらい過激な服増えて
きて。そうですよね、なんか
過激じゃないです
ね。胸元ベロン開いてるし。
なんかね、おしゃれだけどエロいみたいな。
前びっくりしましたよ、Facebook になんかすごい胸をあらわにした水着の写真をアップされてて。
胸もされたんですよね。
え、
されたんですよね。
あ、友達にね。
そうそうそう。タグ付けでね。
そうそうそうそう。
いやー、あれもうみんな保存してましたよ。
いないですよ。周りの人もざわついてましたよ。
ざわついてました。
いやいやいや、
どうしたんですか最近。
そうなると、最近
なんか以前に彼氏さんと別れたっていう話ありましたけど。
そうですよね。
そうですね。はい、
あ、もしかしてなんか、
あれ、
あ、浮いた話があった。
なんか笑顔が、
笑顔の話。
心んどるの。
試みました。
あ、
え、
実はですね、カレピーヤが。
あれ、カレピーヤ、カレピーヤ。何カレピーヤって。腹立つなぁ。
カレピッピの進化系。
カレピッピが。
カレピッピができました。
あら、
おめでとうございます。
どなた？
どなたって言ったらいいんですかね。
え、私たちを知らない人ですよね。
知らないです。
年上。
下です。
年下。嘘だろ。
下なんですよ。
高校生。
いやいや、高校生じゃねえだ
ろ。いや、ないけど。
最低だよ、その
。学生です。
うーわ、引くわ、マジかよ。
やばいですよ。
何何、あ、ちょっとそこのきっかけのエピソードいただきたいですね。
そう、なんだと思いますか。
なんだと、だいたいこういうのは体から始まるからな。
違う。
ね、
純粋な、もう、純粋です。
どっちから告ったの、
ちょっと考えてみてください。
あー、わかりました。はい、整いましたよ。
いや、整うとか整わないじゃねえよ。なんやねん、整うって。
はい、整いました。
はい。
おそらく、まあ、インターンで来ていたカレピッピを、サリンが、
うん。食べピッピ
食べピッピ、ナースステーション、ステーションに連れ込みピッピ。
あ
ー。惜しいですね。
惜しいの、
惜しくないけど、全然惜しくないけど。
ナースコールだ。
ナースコール。
いやいや、患者さんはダメ。患者さんはダメですよ。
どういった経緯ですか。
あの、ダメなやつです。
ダメなやつ、あれ、患者さんと
コンクリ
ナースで
行きましたよ。
フラッチやな。え、禁止はされてないの、そういうのって。
されてないですよ。
へえ、患者さんと
付き合い、別にいる間に付き合ってないですもん。
あー、なるほどね。
あ
ー、でも夢あるな、なんかこうドラマチックですよね。
そうですよね。え、ちなみにどういった流れでそうなります。
流れ、
確かに
流れ、
ピッピがどう入院してたかにもよりますけど、
整形だったんで、うん、元気なんですよ。
あ、骨折
か、怪我すす、なんか足だけで怪我してるの
は、うん、
だからまあ元気というか、
はい、
うん、まあ、話もしたし、みたいな感じですよ。
いや、元気を押しすぎて。
違う。
そこの上の話は。
あの、元気もりもりの方ですよ。
もりもりの方。
ダメだ
こりゃ。ダメだこりゃ。
ダメだ
こりゃ。
元気もりもりだそうですよ。はい、
そうですか。もうあれですよね。元彼の顔なんかもう、もやーってなってますよね。どんな顔だったかいまいち覚えてない。
もう忘れちゃったなーみ
たいな。そういうもんですよね。女っちゃー、そういうもんですが。
いやー、しないとねー。
は
ぁ。はぁ。はぁ。
次の話行こうぜ。
ちなみに何歳だったんですか。
まだ聞くんかい。
それだけ、それだけ、それだけ聞きたい。
順次は。
それだけ聞きたい。
1個下、1個 1個下です。
あ、じゃあ、じゃあ、
じゃあ。じゃあ、じゃあ、じゃあ。
別にそんな。
まあまあまあまあ、置いときましょう。
あんたが聞いたんだよ。何なんか、私が必死だったみたいな。
いや、もうなんか、もうヒサリンさんがね、幸せそうなオーラが出てます。
ありがとうございました。
おつかみさん、別の話してください。別の。明るい話してください。
はい、わかりました。じゃあ、ですね、私ね、つい最近なんですけど、
はい、
夏フェス行ってきたんですよ。
お夏フェス、
はい、
夏フェスって言ってもいろいろありますよ。
まあ、ロックフェスですね。
お
主にロック。
お、なんていうロックフェス？
スイートラブシャワー。
スイートラブシャワー、
略してラブシャ。
めっちゃ洒落てる。どこであったんですか？
山中湖ですね。
うんうん、
山中湖ってどこでしたっけ？
山梨県の。
山梨の。
そうなんですよ。
でそこで、
はい、
でどうしたんですか？楽しかったって話？
楽しかったって話を、うん、まあでもぐだぐだ話すと、うん、私の場合はまとまらないなって
。そうですよ、私がいつも死ぬ思いで編集して綺麗にしてますから。
すいません。ですので、
ですので、
はい、フリップにまとめてきました。
フリップ？何これ？なんか出てきた。ダダンじゃないよ。何？何？ダンボールの裏に。
やめてください
。なんか書いてる。1から3まで書いてますね。
手作り感がいいですね。
これ読まなきゃいけないのめんどくせえ。
お願いしますよ。あの、3つあるんですけど、このうちの1つを話しますんで。
いや、もうもう
な
んかあかんことだよ。
は
い、一応言いましょう。1。あ、片方の〇〇が。2、やばい T シャツ屋さんは本当にやばかった。3、要求の強いアーティストたち。うわ、どれも興味ね
え。
あれ
もうイサリンさん任せました。
どうしよう。
もうチュパミさんの余興に。
そそるように。
誘われますね、どれもこれも。
嘘つけ。おめえご機嫌じゃな、おい。彼氏できたから。
違う。
じゃあ、サリンさん、どれか選んでください。
〇〇が気になりますね。
あ
ー、〇〇の
1番の、あ、片方の〇〇が。あ、これは、これ当てていいですか？
はい、どうぞ。
あ、片方の金玉がですね。
違います。
違うんですか？出てましたよ、みたいな。体育座り。
出ました、やばい。
体育座りしてる男の子が片方の金玉出てましたよっていう。
短すぎでしょ。
あるある。
スラッパンチ。2つね、こう感じてば入ります
もんね。ピザリーさん、おかしいでしょ。
正解は、正解は。
いや、あのですね、夏フェスというところはですよ、
うん、
パリピがいっぱいいる場所ですよね、
う
ん、
そうですね、ウェイ系ですよね、
パ
リ、私の苦手な、
うん、パーティーピーポー
高見みたいなやつよ、
うん、ね、好きでしょ高見さんは、
はい、
で皆さん盛り上がってるわけですよ、お酒飲んで、
うん、
で踊って、うん、まあ、砂の上で転げ回ったりとかして
知らんけど砂の上で転げ回るのフェスってい
や、まあ、
そんなこと、
うまかい、
うま、
匂い消しみたいな、いや、まあそういうフェスだったんですけど、うん、なのでアーティストたちがこうロックで盛り上がるじゃないですか、
はい、
盛り上がった時に皆さんがもういろんなもの投げ出すわけですよ、
はいはいはい、はい、
まあペットボトル投げたり、
うんうん、
もう水をぶしゃー、
うわー、もう嫌や、もうそうや、
誰かの何かが
滅びろ、
やめろ、データ、まあ、あのタオル投げたりとかするんですけど、
うん、
その中で靴を、
うん、靴、
はい、
あー、そういうことね、
靴はバリバリ投げてるんですよ、
片方の靴がじゃあ
はいはい、まあ、片方の靴が両方ブエーって、
はい、
ブエーって感極まってもうパランパン投げてて、
はい、一人じゃなくて、
はい、
みんなで、
みんな、みんな、
みんな、それすごい、
そうです、まあ、全員ってわけではないですけど、いろんな人が投げてましたよ、
はい、
で、うん、それで、まあ、こんだけあったらもうなんかちょっと落とし物とか大変やなって思って、
うん、
まあ、ちょっと帰り道に落とし物を集めてあるテントを見てみたら、
うん、
はい、片方の靴だけがブワー並んでたんですよ、
いや、もうそれ
面白すぎですよそれ
ブワー、
遺留品やん、遺留品
もうなんかね、で帰り道
くっさ、
帰り道にあの片方だけ靴下がなんか砂まみれになった、もうボロボロのパリピーポーがおって、
それ男も女も、
いや、もう男性ですけど、
ほとんどバカだな、
もうなんか切なかったなっていう話、
切なくはない
うわ、
行きたくないな、いそのフェス、
でもゲチャゲチャ楽しかったですよ、
ゲチャゲチャ、
ちな
みにそのフェス誰が出てたんですか、
ですね、やばい T シャツ屋さんとか、
はいはいはい、
ポルノグラフィティ、
おポルノグラフィティ、
サカナクションも出てました、
お
マキシマムザホルモン、
ひえ、
はい、
いやいいです ね、 夏だわ、片方の靴で
それもまた面白い。
なるほどね。
ですね。
いやー、二人ともなかなかにエネルギッシュな、エナジッシュな、トークでしたけど。
はい、さん最近どうですか、
うん、最近どう、もういいよ。もうなんか二人がこんな話すんだったらもう十分。この番組、ボードゲームを紹介する番組だから。
あれ夏のボーイとか夏のパーティーピーポーについてじゃないですか。
大きなため息が。
いやー、本当にお疲れ様でした。はい、はい、もうボードゲームの紹介。今回ですね、紹介するボードゲーム。日頃ナースをされているヒサリンさんにね、うん、ぴったりのボードゲームをご用意いたしましたので。
はい、
はい。はい、こちらでございます。どどん。ヘルシーハートホスピタル。イエーイでございます。はい、こちら、あ、チパミンさんとヒサリンさんは遊ばれては
ないです。
ないですか？
はい。
あら、これはなかなかになかなかですよ。ええー、なかなかですからね。
なかなかですか。
どういったところが？
リスナーの方に先にお伝えしなくてはいけないことがあるんですけど、今回のこのヘルシーハートホスピタルを紹介するにあたって、場合によっては非常に不愉快な思いをされる方がいらっしゃるかもしれません。
うーん。
なので、途中でもしちょっとでも辛いなって思ったらすぐ切ってください。まあもうヒサリンさんに彼氏ができたところでもう切ってる可能性ありますけど途中でもしね嫌な思いだったらもう切ってください。絶対ですよ。もう後でなんかああいう番組どうとかそういうのやめてね。
あ、
言いましたからね、聞くなよって。
DM もダメですか？
はい、もう DM もダメ。 DM が一番ダメ。私のメンタル面削られるからダメですよ。私 SP2 ぐらいしかないですから、精神ポイントすぐなくなりますから。
サーチが、
というわけで、このヘルシーハートホスピタルですが、出版はですねアメリカのビクトリーポイントゲームズというメーカーですね。
お、
まあ、私このメーカーの存在はこのヘルシーハートホスピタルで初めて知ったんですけど、まあ、納得のアメリカ製ですね。まあ、ボクサーとはね、結構真面目にこう、なんでしょうね、うん、こう、ホスピタルって言ってるだけあって、まあ、病院の背景の前に、まあ、お医者さんが二人いてね、難しい顔をして立ってるみたいなね、絵面。
別々の方向見てね。
そうなんですよ。前言ったら、あれですね、はい、パンデミックみたいな構図で。
あー、そうですね。
もう真面目な絵面なんですが、このイメージからは考えられないほどにですね、もう超バカでブラックなゲームです。超ですよ。はい。というわけで、
はい、
まあ、ブラックなところで、もしかしたら発言にね、禁止な内容が多分に含まれますので、
ほうほう、
はい、お気をつけください。よろしくお願いします。
はい。
はい。
はい、このゲームの舞台は、もちろん、病院でございます。はい、もうお二人の前にはね、すでに用意しましたこのボード、そしてそれぞれのトークン、カードとね、もう机の上に展開しておりますけれども、
はい、
ヘルシーハートホスピタルという名前の経営破綻ギリッギリの病院において、プレイヤーはお医者さんとなってですね、治療、設備増築、時には闇にも手を染めつつ奮闘し、公明な病院として立て直すのが目的の協力ゲームなんですね。
ヘルシーハートホスピタルはプレイ人数が1から5人、プレイ時間が60分から90分、対象年齢が13歳以上となっております。
はい、じゃあルール説明にね入っていきますけれども、プレイヤーはまず1人が院長先生、それ以外は全員がお医者さんとなって非対称で役職を担当します。で、プレイヤーの手番っていうものは特に存在してなくて、それぞれが所有するこのトークン、これアクショントークンですね。これを使って自由にアクションを行っていきます。例えば、お医者さんであれば患者の移送とか治療で、院長であれば設備を増やしたり病院のスタッフを雇用したりっていうことができます。で、それぞれがアクションを行ってトークンを使い切っちゃったら、続いてハウスキーピングフェーズっていうのに移行して、そこでそれぞれの治療の結果が出て、で、次のラウンドの準備をし、1ラウンドは終了すると。で、9ラウンド乗り切ったらプレイヤーの勝利でゲームは終了。もし乗り切れなかった場合は途中で病院は潰れてしまって、まあおしまいってな具合ですね。まあ大まかに説明するとこんな感じです。でも早々に、はい、なぜ面白いのか いや今回は面白いのかっていう表現はやめます。
ん、
あまりにも不謹慎なんで、これ面白いって言い出すと私があの精神的に病んでるってことがすぐバレちゃうんで面白いのではなく、このゲームのアイデンティティとしてここから紹介していきたいんですけれども、
いつもでもそんなもみさん不謹慎なこと言ってますけど、
いやもうそれ以上ですよ、このゲーム本当やばいから。
うわ、
不謹慎中の不謹慎。
はい、このゲームのアイデンティティ、まずですね、
はい、
ふんだんに用意された超ブラックでバカな要素。
ほうほう、
もうゲームの至る場面にですね、超バカテイストがいくつも盛り込まれているんですが、まず、マイラウンド頭に救急搬送フェーズっていうのがあるんですね。
はいはいはい。
うん、で、何人かの病人が救急車でピーポーピーポーって運ばれてきます。
はいはいはい。
その時に様々なイベントが起こるんですが、例えば、臓器売買が発覚した。とか、運ばれてきたのが修学旅行の団体だったとか、病院内でセックススキャンダルが発覚したとかですね。もうむちゃくちゃでしょこれ。
むちゃ
救急車と一緒にこのイベントが発生します。で、その内容によって病人の悪化具合や人数っていうのは変わるんですね。で、その度合いっていうのは、キューブをですね、袋から引いて病院の待合室ゾーンというところに配置して決まるんですけれども、その結果以下によっては待合室に10秒患者がわっさー運ばれてくるんですよ。
待合室
この前なんかあれですよ、遊んでた時あの患者もう見たら死んでましたからね。
やばい、待ちすぎ、
待合、いやいや、もう運ばれてきたタイミングで。
なるほど、そういうことか。
出ました。
どんな緊急事態
を。しかもですよ、気づかなかったふりして、
はい、
そのまんま一日待合室に放置する羽目になりましたね。
うわ
ー、どんな病院やねんって。もうすでにここで突っ込みたくなるでしょ。
本当ですね。プライバシーのヘッタクレもない。
で、その点で言うと、はい、この病院緊急搬送されてくるくせに、
はいはい、
なんと手術室が一室もないんです。設備として手術室が用意されていない病院なんです。なのに救急車で重症患者がもうガンガン運ばれてくると。
なぜ受け入れた。
だから院長が大金をはたいて増やさなきゃいけないんですね、手術室っていうのを増築していかなきゃいけないんですよ。でも最初ないから。
確かに。
そら死ぬよ。
あ、
で、死ぬって点で言えば、このゲームとにかく患者はちょっとしたことで、
はいはいはいはい、
すぐに亡くなります。すぐにお亡くなりになります。まずですよ。
なんかもみさん、
いや、もうこのゲームはここが全てだから。ネタが全てなんで、新鮮なうちに放っておかないとね。
そうですね。
もうつまってますよ。
誰よが飛んでますけど、
ね、
も
う、
まずですよ、
はい、
まず待合室で放置してたら死ぬ。
ああ、
死ぬでしょ、
はい、
で、仕方ないからね。はい、仕方ないから、この病室ゾーンに運んで、まあ、検診をすると。で、検診してたら医療ミスで悪化しちゃって、死ぬでしょ、
うん、
死ぬでしょ、
うん、あ、
じゃあね、じゃあわざわざ手術室を作って、
はい、
で、オペに挑んだと。
うん、
で、挑んでも、すぐに治せないと、そのラウンドの終わりで、死んじゃうんですよ。だからもう、死体がわんさか出てくるわけです。
やばい病院ですね。確かになんかあの、博多くんみたいな
もん。博多くんがもうね、何十枚も入ってますから。まだ言ってませんでしたけど、
はい、
ゲームの終了条件の一つが結構もうぶっ飛んでて、
ほうほう、
あの、死体を隠す場所がなくなったらゲームオーバーって書いてあるんですよ。
隠す場所？
どういうことかというとね、
うん、
このヘルシーハート病院において亡くなった患者さんっていうのは、はい、院長先生とお医者さんの手により丁寧に丁寧に病院内のどこかに隠されます。
怖すぎ。
まずね、この死体安置所。
はいはいはいはい。
まあまあ、が埋まっていくんですけど、
はいはい、
足りなくなっちゃったら、もうすでに用意されたお墓マークがある場所に、こっそり埋葬されると。
お
ー、だからこう、これ協力ゲームですから、うん、まあね、他のプレイヤーと話すことなんか多分にあるじゃないですか。もうその時なんかももうね、もう不謹慎な言葉が飛び交うわけですよ。あ、これ、あと3人は死んでも大丈夫だな、みたいな。
やばい。 そこだけ聞いたらもう、
ほんまにあのなんか悪徳病院っぽいですね。
ですね。
ひどすぎでしょ。でもね、はいはい、もうヒサリンさんもね、病院でね、勤めてるんで分かってると思いますけど、うん、そんなことになったらもう遺族がもう、それはもうプンスコでしょ。
そうですね。
もう大問題ですよ。
うん、
だってよくよく考えてみたら、ちょっとこう指をね、包丁でピュッて切っちゃったから、あら、ちょっと病院行ってくるわ、つって言ったら、待合室で何日間も放置されて、結果死んでしまう。さらには、さらにはその死体を隠蔽されちゃうわけですから、そらもうブチギレですよ、遺族は。
ブチギレですよね。
でも、
ですよね、
でもヒサリンさん、ご安心ください。はい、遺族の方に多額の和解金をお渡しすることでその怒りは無事収まります。
収まるんだ。
収まります。
なるほど。
てな具合で、もう終身もめちゃくちゃなゲームです。
くちゃですね。
ねえ、そんなことしてるから病院の金がなくなるっていう。
そうなんですよ。もうこのゲーム、常に金欠の状態でゲーム進みますから。
結構辛い。
でも細かい部分で言うと、もう他にもまだまだブラックな要素っていうのは用意されてるんですけど、はい、あまりにも多いので、まあちょっと割愛させてもらって、まあ、ここら辺が、まあ、私がまず紹介したい、
はい、
まあ、このゲームのアイデンティティですね。ね、面白いって言えないでしょ。
面白そう。
いや、言っちゃダメ。言っちゃダメ。あなたナースなんだから。続いての、アイデンティティとしては、ごっこ遊びとして用意された院長許可システム。聞いたことないでしょ、これ。ちょっと特殊なシステムなんですけど、はい、このゲーム、はい、プレイヤーは院長とお医者さんに分かれて遊ぶと言いましたけど、
はい、
それは単に能力が違う、院長の能力、お医者さんの能力っていうわけではなくて、
うん、
没入感としての役割もあるんですね、
うん。
どういうことかというと、お医者さん側の全てのプレイヤーは何を行うにしても院長役のプレイヤーに許可を取る必要があるんですね、
うんうん。
で、実際の病院勤務もね、スタリンさんそうじゃないですか。勝手にじゃあ治療したりとか、勝手に病室に寝かせてしまったりとかできないでしょ、うん、
はいはい、
やっぱり上長にね、報告してで許可取る、まあ、書面に起こすっていろいろあるじゃないですか。で、このゲームにおいてもそうで、まあ、こんだけひどい病院とはいえど、それなりの秩序っていうものがあって、例えばチュパミさんが院長プレイヤーだとすると、
はいはい、
私が何かをしようとして、
はい、
チュパミさんがそれはダメだよって言った瞬間にそれができないんですよ。だからお医者さんプレイヤーはそれ諦めないといけないですね。
権限が強いですね。
だから必死なんですよ、
うん、
要はその院長を説得する、チュパミさんを説得するのが
院長の絵のご機嫌取り的な、
そうだから、あまりに院長プレイヤーが頑固でワンマンだと、もう途中とか何と戦ってるのか分かんなくなっていくんですよ。トホホ、本当にトホホですよ。自然に出ましたね、トホホが。
お一人さんはね、お仕事を思い出してね。
ね、心から。で、このシステムが非常にその独特で、まあ、気がつくと何をするにしても語尾にね、ですよね、院長って言っちゃってるんですよね。この患者さん、もうそろそろ病室に運んだ方がいいと思うんですよね、院長。
ダメだ。
いやもうでも、あの、レベル4になってるんで、これは、手すれば手術室に運んだ方がいいと思うんですけれども。
ダメだ。
で、こうやって、ごますりをする。
はい。
これが、ごっこ遊びとして、非常にリアリティがあって、新鮮なんですね。
あー、面白そうですね。
まあ、なりきってるっていう部分では、はい、こう没入感っていうのは感じ取れますよね。
うん、うん。
うん、で、続いて、
はい、
最後のアイデンティティなんですが、ほぼ運ゲー。
え、運ゲーなんだ。
ほぼ運ゲーです。
こんなボードがいっぱいあって、トークンがいっぱいあって。
へぇ
ー。もう至るところで、はい、このゲームでは、さっきのキューブを袋から引くことになるんですけど、例えば搬送されてくる患者さんの種類が決まるときも、あと治療するとき、あと病状が悪化するとき、もうその都度袋から引くんですよ。
へ
ぇー。ほぼほぼ運ですよね。
確かに。
で、引いて出したキューブっていうのは一応避けて置いておくカウンティング的要素っていうのはあるんですけど、それでも戦略としては立てようがない時がほとんどなんですね。で、まあゲーマーによっては、そういう運ゲーってあんまり好きじゃないんだよなみたいな人も多いでしょうけど、私としてはこのゲームにおいてはもうそもそもテイストがテイストなだけだけにこの多分に含まれる運ゲー感がたまらなくマッチしていると思います。 まあ、引くたびに一喜一憂できるんですよね。よっしゃーとか、いやそれ引いたらあかんよ今みたいな。
はいはい。
なるほど。
これが、もし運要素、ほぼないゲームだったとしてみましょうよ。うん、ね。まあ、必死に考えて、で、考えて考えて数値とか、能力を駆使して、で、こんな悲惨な病院を経営していくことになるわけですよね。
はい。
それはどんどん暗くなっていきますよ、気分が。ああ、うまくいってない。ああ、もうこれ、ヒサリンさんのそのアクションのせいでうまくいかんかったとか、そんな話になるじゃないですか。
やだ
ね。なので、このほぼ運ゲー感っていうのが、はいはいはい、このゲームに限っては、もうキラリと光ってると思うんですよね。
ああ、確かにテンションを維持できそうですね。
まあ、よく考えられたゲームデザインだなと、感動しました、
はいうん。ロールプレイに没入できる。
そう、ロールプレイ。まあ、実際どうなんです、ヒサリンさん。病院において。
あ、聞きたい。
そういうなんか、運的な要素ってあるんですか？
運的な要素はないんじゃ、あるんですかね
なんかないんですかヒサリンさん。病院あるある。私あれですよ。せっかくヒサリンさんが出てもらったんで、やっぱ病院あるある聞きたい。
あるあるって、あるあるネタなんか。
ブラックのやつ、ブラックのやつ。
ブラック
こんなことはないですよ。
ないの
こんな、
ない、死体隠すとかない。
死体隠すはないですね。
そうなんだ。
ないけど、
はい、
割といい方ですけどね、私の絵とかは全然。
はい、
いいけど、
はい、
やっぱ新人の時とかは、
はい、
ロッカーに行くと悪口とか。
うわえ、悪口聞こえてくるの？
聞こえてくる。あ、もうめっちゃ私のことだみたいな。
あの、ヒサリーさんがいるのを分かってて喋ってるんですか？
分かってなくて言ってるけど、あ、来ちゃったみたいな。ボロ泣きでした。もうダメージーみたいな。まあ、最近はないですよ。
うん。ヒサリーさんが言う側ですかね。そんなことない。
そんなことない。
そんなことない。
そうですね。
で、
ね、
まあでも私は全然霊感もないし何も感じないんですけど、
はい、
やっぱり全然あの誰もいないところからナースコールあるところもあるし、やっぱり霊感の人はいるって言うんですよね。なんかこう、やっぱりこう亡くなる人の部屋ってあるんですけど、なんだろう、重症になった人が行く部屋、
はいはいはい、
あのナースステーションから近い部屋、
その部屋その部屋に割り振られると亡くなるみたいな
こと。怖い話
です、ね。違う違う違う。
そうです、めっちゃ怖い話。
そこはもうやっぱり、
うん、
このなんかクーラーのフィルターから覗いてるとか、
フィルター
からこうとか、なんかやっぱ暗くて冷たいところにはいるって、
う
ん、
わー
いるし、やっぱりそう聞くとすごいやっぱゾワゾワしますね、行った時に、勝手になんかついたりとかするし、
何か電気がついたりとか、エレベーター、
あ、そう、電気がついたり、なんかこうモニターとか電源さっき切ったのにまたついてるとか、
はい、
え？みたいなことはありますね。
あ、ないですね、なんか求めてたあるあると違いましたね。
結構
あるあるってなんだろう、あるあるってなんだろう。
いやーすごいですね。でもやっぱあの住む世界が違うなとは思いましたね。
まあ大変なお仕事ですよね。
うん、
まあ話を戻しまして、ヘルシーハートホスピタルのですね、
はい
はい、ネガティブな点っていうのにね入っていきたいなと思うんですけれども、まあ、あえてあげるネガティブな点、果たして何でしょうか。
うわー、待合室で待たされたことある人が辛くなってしまう。
うわー、もうその通りですね。まあ、ネガティブな点は、うん、さっき散々もてはやしましたけど、
はい、
テーマがブラックすぎる点です。
あー、
確かに。
ちょっとのことじゃないですか。ここまでブラックすぎると、やっぱり例えばこのゲームを持ってってですよ、ボードゲーム会とか、
はいはいはい、
まあ、ゲームカフェとか持ってって、はい、軽はずみで卓を立てちゃうと、人によっては非常に嫌な思いをしてしまう場合もあるので、やっぱりメンツはちゃんと見て、卓を立てないとダメですね。もう最近だって病院でそういった出来事があった人とか絶対遊べないですか、こんなゲーム。
ね、
そしてさらにネガティブな点なんですが、はいはい、ルールブックが死ぬほど分かりづらいです。
そうなんだ。
もう死ぬほど分かりづらかったですもん、これ。
死ぬほど。
もう見てください、私ほら。
お、
赤ペンの入れ方がいつもの3倍ぐらい入れてますから、ね、
わー、
コメントもバリクソ入れてますから、
わ
ー、もうこの分かりづらさもさることながら、どうやらもともとルールブック自体が構成がもう劣悪だったみたいで、
へ
ー、だそれを翻訳してのこのことだったんでしょうね、
うんうんうん、
でもあんまりにも分かりづらかったんで、私ね初めてですよ、一人で遊びました最初。
へー、珍しいですね。
でそれでなんとか、あ、こういうことかなって理解した上で、でね、タク立てたんで、はい、もうこのゲーム、まあ、買った人 人とかいらっしゃったら、間違いなく一回遊んでみないといけないと思います。
そうですね。なんかゲーム感覚でね、インストしていただいたりとかね。
もうそのせいですかね、わかんないんですけど、はい、あの、ボードゲームギークっていう世界で一番有名なね、
BGG。
BGG の、に、何人で遊ぶと一番いいかっていうのが書いてあるんですね。基本的にどのゲームでも、はいはい、ベストプレイヤーって。
はい。
一人って書いてましたからね、
そうなの。
こんな協力ゲームでベストの人数一人って書いてましたからね。どういうことだよ。
どうしてどうして。
ちなみに一人で遊ぶ場合でも、あの、院長とあと4人の医者はやらなきゃいけないんですけど。
難しい。
大変。
大変。
というようなところがネガティブな点ですかね。はい。はい、じゃあ点数、
はい、
ね、相当駆け足で今回も来ちゃいましたけど、点数の方に入っていきたいなと思うんですが、はい、今回の100点の指標をひさりんさん考えてきてくださったんですよね。
あ、お願いします。
お願いします。
ですね、
はい、
じゃあ100点の指標は、
指標ね、
指標、
指標じゃない。死ぬ傷じゃないから。
合ってますね、このゲームにね。
指標ですね。
指標、
はい、指標、
指標は、
指標は、
めちゃくちゃ注射の上手いピチピチ看護師。
ピチピチって死語やん。
そうなんだ。
ピチピチ？
そう。そうなんですか。
なるほど、それを100点としましょう。
はい。
はい。じゃあ、ひさりんさんからどうぞ。期待値ね。
そうですね。115。
あれ、ピチピチの看護師より高いぞ。
そうですね。
需要が、病院側の需要と、
そんなに
上げてみて大したことなかったですね。
重要なし。
自分で言っといて。
重要なし。
ああ、病院の、ま、勤務においてピチピチである方はどうだっていいと。大事なのは経験と技術であるということですね。わかりました。はい。
そうですね。あの、ピチピチが来たらヒサリーさんが教えないといけないですもんね。
うん。はい、じゃあ、チパミさんは。
はい。ピチピチのイケメン看護師で、注射がうまいの100点として、うん、
はい。
ヘルシーハートホスピタルは、120点。
マジで？すげえ。
お
ー、本当に、ええ、面白そうだなと。
面白そうだなって思ったのと、
はい、
まあ、ピチピチイケメン看護師で注射が上手い人は、まあ、はい、私自身欲してます。
いや、欲してるんだったら、欲してるんだったら、点数低くならないとおかしい。
でもそれでも、こっちのゲームは面白そうだなって思います。
なるほど。面白そうって言っちゃダメだけどね。
そう、
まあ、やってみたいなっていう、
ね、はい。やってみたいメンツが浮かびましたね。じゃあ、もみさんどうですか？
私ですか？
はい、
はい、まあ、じゃあ想像するに、ピッチピチのナース、
はい、はい、プリプリですよ。
あらー、ミニですか？
ミニですかね。
じゃあ、ミサリンさんのところの、あの、ナース服は何色ですか？
白です。
白かー！
白ですよ。ピンクがいいですか？
ピンクがいいですね。私はピンクがいいです。
ピンクはそっちのお店でしょ。
いやいや、そんなことない。いや、ピンクだって普通にありますよね、最近。
でもなんか近いじゃないですか、それ。
近いもんね。
近いはエロ
い。
まあ、そうですね、ヘルシーハートホスピタルは、25点です。
え？
おあれ、
実際やったのは大見さんだけなんですけど。
はい。
ね、
幾度か遊びましたけど、
はい、
このゲーム、そんなに面白くないです。いやー、もう、大味も大味だし。
何で紹介したんですか？
そうね。
いや、なんでしょうね。何をもって楽しいとか、何をもって評価するですけど、
はい、
ゲームのデザインとしての完成度で言うと、まあ、そこまで高くはないなっていう、まあ、良くも悪くもアメゲーかなっていうところですし、
はい、
じゃあ何をもってこのゲームのいいところかって言ったら、まあ、やっぱさっき言ったように、そのごっこ遊びとか、
はい、
あとブラックな部分を、はい、まあ、笑って、吹き飛ばせる大人っていうので言えば、楽しめる人はすごく楽しめるかもしれないっていうものですね。
あー、なるほど。でもまあ25点って聞いた瞬間、イヤホンか iPhone 投げてる人も
おいってね。
そう
なんだよって
今までなんだったよって
はい、じゃあ総合点を、
はい、
ね、
総合点どうしましょう。
どうしましょうね。
難しい、
実際はそんな思いから決めてください。
そうですね、
65かな。そもそも指標が、100点の指標が、
はいはいはい、
強すぎたよね。そらナースいないと。
ムチム
チ。かわいいナースいない。そらも。というわけで、
はい、
はい、このヘルシーハートホスピタルは、ピチピチのナースを100点としたときに、65点となりました。まああれですよね。まあこういった、はい、まあブラックなテーマのゲームっていうのが日本で遊べちゃうっ っていうのはやっぱり輸入ゲームならではかなと思いますね。うん、やっぱデジタルゲームだと、
はい、
まず発売できない。
ああ、そうですね。
もしくはテーマ変えられちゃったりとか、表現を柔らかくされちゃってエッジを削られちゃうんですけど、まあ、それがいいことか悪いことはさておき、
はい、
このいろんなジャンル、いろんなテーマっていうのが遊べるのは、まあボードゲームにおいてのその一種の醍醐味かなっていう。
ああ、そうかもしれないですね。だってデジタルゲームだと日本に入ってこないゲームとかも結構ありますね。
そうなっちゃうんですよね。もしくは年齢制限みたいな感じになっちゃいますからね。
はい。
なのでこれが遊べるという今を、
はい、
ね、
はい、はい、
ありがたく胸に刻みながら、
はい、
頑張って生きていきましょう。
はい。
私たちはこんな病院に行くことなく、
はい、
健康で、
そうですね、
生きていきたいなと思います。
健康で生きていきましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というところで恐ろしいゲームの紹介の後は、
はい
はい、
楽しい楽しい映画紹介でございます。
イエーイ
皆さん現在放映中のですねワンダーウーマンご覧になりました？ヒサリンさん見ました？チパミさん見た、
はい、
あれヒサリンさん見てない。
そもそもワンダーウーマンってなんだって感じですか？
うん、内容は分かんないですけど、
はい、
ビジュアルというか、
まあ、女性のね、
女性の
ヒーローの、
はい、
あれですよ。ワンダーウーマンってハリーポッターとかパイレーツオブカリビアンを超える興行収入だったんですよ。全世界大ヒットみたいですよ。まあ息をつかせぬド派手なアクション、
うんうん、
そして妖艶で魅力的な主人公、
わ
まあ素晴らしい出来でしたね。
ね、
面白かったですよねワンダーウーマン。 ねというわけでですよ、今回、
はい、
ご紹介する
何か
作品は、まあ、当然こちらでございます。
はい、
お
キャプテンアメリカザ・ファーストアベンジャー、
わ
ーキャプテンアメリカワンダーウーマンじゃない。
何すかそれ。ちょっとラジオで分かんないけどなんか音の知らせも見たんで。
いや、いつもならカオリンさんここでワンダーウーマンじゃねえのかよってブヒヒって言うじゃないですか。ブヒヒヒって言うじゃないですか。
誰も言わなかった。
誰も言わんから私自分で言いましたよ今。
なるほど、だから怒ってたんです
か。怒
ってますよ今。まあ、ワンダーウーマンを見ててね、
はい、
まあ、いろいろ思うところはあったんですが、それを踏まえて、はい、やっぱりキャプテンアメリカってよくできてんなぁと。
ほうほうほうほう。
もう私の大好きな大好きなキャップをですね、
はい、
今一度みんなにお伝えしたいなと思ったわけです。あ、今キャプテンアメリカに興味ねーとか、今更かよって思ったリスナーの人、いると思いますけれども、
はいはい、
アベンジャーズをはじめ、様々ある実写版マーベルシリーズを追ってる人も追ってない人も、今回の紹介を聞けばきっとキャップがより好きになって今すぐ見たくなるはず。
期待ですね。
そういうことですよ。そんな破天荒な回ですよ今回は。
はい、
さっきのゲームの紹介、
ね、
引き続き皆さんご覚悟くださいね。そして今回、はい、ネタバレ多く含みます。まあ、放映から、
ま
あ、相当に、そう、経過しているんで、あの、キャップの魅力っていうのを深く掘り下げるためには、もうネタバレ必須なんですよね。ご容赦ください。
はい。
はい。
はい。このキャプテンアメリカザ・ファーストアベンジャーは2011年に放映されて翌年放映されるアベンジャーズ1に繋がる作品なんですね。日本人はアイアンマンがなんか一番人気らしいんですね。男性ファンよりも女性ファンの方が熱狂的っていう意見もあったりするんですね。アイアンマンに限ってはね。うん。で、チュパミさんもアイアンマン好きでしょ？
そうですね。
うん。
アイアンマンあの一人で見に行ったんですけど、
はい。
ちゃんもありましたよ。
あ、それは
1?1 です。
いや、1いい出来ですよね。
あのポッツとの距離感も別妙でね、
いいですよ、
はい、
そんなアイアンマンシリーズも面白いんですけど、私からするとなんせトニー・スタークがいけすかない。頭いいし、
はい、
お金持ちだし、彼女は彩色兼備だし、
はい、
手からビーム放てるし、
すごい
空も飛べるし、でも性格がとにかく悪い、その点キャップはですね、キャップはですね、真逆にほぼ近い存在なんですね、
はい、
頭はそこそこだし、お金なんかほぼないし、彼女よりも男友達優先するし、ビームは出ないし、空も飛べないし、
そうなんだ。
でも性格はすこぶるいい。
真逆本当だ、真逆ですね。
彼氏にするならアイアンマン、結婚するならキャ ャプテンアメリカですよ。そんな人間味あふれる彼が実写化されているマーベル作品の中で私は一番好きなんですね。というわけで、あらすじをですね、カオリンさんがいないので、ちょっとここはヒサリンさんに読んでいただこうかなと。
お願いします。
はい、思います。
時は1942年、世界は第二次世界大戦の真っただ中。虚弱体質なスティーブは各地に侵攻し、無差別に人を苦しめるドイツ軍と戦うことを強く望んでいた。その体質ゆえ、入隊審査を何度も落とされて、その体質の上、入隊審査を何度も落とされていたスティーブだったが、ひょんなことから、スーパーソルジャー計画というアメリカ軍の秘密の実験に参加することになる。その実験の被験者第1号に選ばれた彼は、人並み外れた強靭な肉体を持つヒーロー、キャプテンアメリカへと変貌を告げる。
つげバカにしてんの？しかも告げるじゃなくて、遂げるだよ。
告げる、あれ違ったっけ、遂げました。
もうカミカミだし、もうなんかずっと半笑いだし。次は1942年、世界がね、戦争バカにしてるのか。
今ちょっと自分と自分にも受けちゃった。
まあ要はあれですね。まあ現代が舞台なのではなくて、第二次世界大戦でドイツを相手に戦うというね、はい、うんうん、まあアベンジャーズとしてもね、なかなかに特色ある、まあ、設定ですよね。うん。うん、で、ワンダーウーマンなんかもね、第一次世界大戦を舞台にしてたんで、ちょっと今回のキャプテンアメリカにも繋がったところなんですけれども、はいはいはい、まあ今、サニーさんが言ったように、主人公スティーブっていうのは、ガリガリの虚弱体質、ガリガリだったじゃないですか、最初。うん、サニーさんも見ました？
見ました。
びっくりするぐらいガリガリだったでしょ？そんな彼がもうムッキムキになって、スーパーソルジャー計画により、で、ドイツ軍をバタバタ倒す。もうそれだけの映画ですから。
あれって、虚弱体質の方の体ってだいぶ骨格違いますよね。
あれね、合成らしいですね。
合成なんだ。
合成に、まあ確かに、まあCG 技術もあって、まあ合成技術もね、はい、まあもうすでに進んでいますから、綺麗にフィットして、はい、合成されてるんですけど、それにしても、面白い絵面すぎなんですよね。顔つきに対しての体が。
確かに。
顔がでかい。
ボンみたいな。
なんかギャグみたいな。あの絵面はもう最初にすごいインパクトがあってびっくりするんですけど。
はい。
で、そのスティーブくんがカプセルから出てきた時、
はい、
ね、スーパーソルジャーになるためのカプセルに入って、うん、で、博士がなんかスイッチボーン押したら、もうウェーン言うて、はい、うぎゃーん言うんですけど、で、博士が止めようとしたら、止めないでくれー言うて、で、もうすごい叫び声とともに、プシューってね、カプセルが開いたら、
はい、
むっキムキのスティーブになってて、バッキバキの、その、バッキバキ具合のギャップにもう爆笑するんですけど、実際劇場でも何人か笑ってましたよ。はははは言うて。しかも背まで伸びちゃってて、背伸びるのはもう筋肉関係ないだろうね。そしたら一応ね、スティーブが言うんですよね。
はい、
背が伸びたぞって。ちゃんと言ってくれた
って。なんかマガジンとかの裏ぐらいにある広告みたいな、
ね。そうそうそう。ちょっとしたそういうね、テイストを感じますよね。なので、まあ、もうすでに入っちゃいましたけど、
はい、
この作品の魅力っていうところをどんどんお伝えしていきたいんですけど、
はい、
今回はもう映画としての魅力というより、もうキャッの魅力にのみ絞ってお伝えしたいなと思いますが、
はい、
まあ、さっき言ったようにこの虚弱体質っていうところから、さらに私が感じる彼の魅力はですね、
はい、
基本的にさほど強くないところ
あれ、
まあ、スーパーソルジャー計画とはいえ、うん、はい、基本的にはただのムキムキの兄ちゃんになっただけなんです、
うん、なるほどなるほど。
よって劇中は、
はい、
ほとんど肉弾戦なんですよね。
あー、
殴る、
はい、
蹴る、
はい、
そして縦投げる しかもその盾もなんか単純にスタークがくれただけの盾ですからね。どの盾が欲しいって言ったら、あ、じゃあそれみたいな。まあ実際にその盾がなんか特殊な盾だったみたいで、たまたまなんかあの分子レベルでしかダメージを受けることがなくて、ほぼ破壊が不可能で、
へー、
でビブラニウムとかいう架空のね金属製らしいんですけど、まあその盾をですね、うおーさおーもう投げまくりですよ。時にはスローで、時にはジャンピングで、
そこでバリエーション出してるんですね。
もうってぐらい、もうお腹いっぱいってぐらい盾投げるんですけど、
動きでねちょっとバリエーション出していかないと、ね、
そうだから、まあ、気づいたと思いますけど、この盾別にそんなギミックとかないんですよ。
あ、別に
ただのまん丸の盾ですから。
別になんか選ばれた神のなんとかとか、そう
万能じゃないんですよ別にね。
そこいいですね。
あれですよ、もうちょっとネタバレしますけど、はいはい、2以降、キャプテンアメリカ2以降なんて、はい、その盾投げたら敵にキャッチされますからね。
うわ
取り上げられちゃいますからね。
かわいそう。
そしたらキャップがあーって言うんですよ。
どんまいだ。
取られちゃう。で、腕力に関しても、はいはい、確かに常人よりは強いんですけど、相手をこう殴って吹っ飛ぶシーンなんか見ると、まあ大体3メートルぐらいしか吹っ飛んでないんですよね。
あ、そうなんだ。
だから日本人で言ったら、超のぐらいです。超の、違う、ウィーはちゃう。超のはウィーじゃないです。
え、何でしたっけ？
ガッデンですよ。
出てこいやわ。
出てこいやも全然違う。なんで別の方ばっか出してくるんですか？
申し訳ない。
あれですよ、ガキの使いで山崎邦生を叩いてる方です。
あー。
ガッデンってバーンって叩いたら、
そういえば
だいたい山崎邦生が3メートルぐらい吹っ飛んでるんで。だから超のとキャプテンアメリカの腕力は同じぐらいですね。
ほぼ超のです。
例え
が分かりやすい。
でもそんな彼はですね、
はい、
信じられないくらい心が綺麗なんですね。
ああ、契約体質だった頃から変わってい
ない。そう、正義感が強くてとにかくいいやつ、
はい、
それを買われてキャプテンアメリカになれたようなもんですからね。でこの綺麗さがね、
はい、
私、あ、ここのシーン特にいいなと思ったのがあるんですけど、はいはい、まあ、両思いでお互いに気づいていない、まあ、エージェントカーターっていう美しい軍人の女性がいるんですよ、
はいはい、
そのエージェントカーターがキャップのこと好きなんですけど、
はい、
キャップもカーターのこと好きなんだけど有名になりすぎて、
うん、
エロめの軍人の別の女にキスされるんですね、
はい、おー、
そしたらちょっとキャップもまあ若い身ですから、
はい、グラッと
ディープキス返しちゃう。
で、
そう、そう、そしたらそこをですね、そのエージェントカーターに見られちゃうんですよ。
ああ、ディープキスはアウトですね。
で、カーターがもうプンプンになってですね、
はいはい、
その後さっき言ったようにスタークがくれた盾、
はい、
で、あ、この盾がいいなーって、でカーターが歩いてたから、そのキャップがカーターにちょっとこれ見て、これいいでしょみたいな感じで、
はい、
さっきあんな怒らしたのにアホみたいに自慢するんですよ。そしたらすかさカーターがドラゴンボールのランチさんみたいに銃取り出してパパパンって撃ってくるんですよ。キャップ、キャップパンパンパンって、で立ててカカカンって走って、はい、まあいいんじゃないみたいな、
いきなり何するんだ、
なんだあいつみたいになるんですけど、そんなことされているのにキャップはそれでもカーターの写真が入った懐中時計を常に忍ばせて持っているんですよね。撃ってきたのに、
けなげ、
けなげでしょ。めちゃくちゃいいやつですよね。
まあディープキスしてますけどね。
まあ、そんなエピソードからもう気づかれると思いますけど、はい、彼はおそらく童貞です。
え、ディープキスしたのに。
いや、言っても虚弱体って全然モテる身じゃなかって、急にムキムキになっただけですから。あ、ちなみに余談なんですけど、
はい、
このキャプテンアメリカ役をやったクリス・エヴァンス、
はい、
彼イケメンなんですが、
はい、
すでに初体験終わらせているそうです。
何の情報ですか、本当に。どっから仕入れた情報ですか、それ。
これがね、
すごい、
海外のメディアによる報道なんですけど、クリス・エヴァンス氏自体もすごくいいやつっていうエピソードがあって、
あ、
その初体験を実際にクリスさんがした際に、
はい、
彼はですね、
はい、
家へと走って帰って、
うん、
お母さんにこうやって言ったらしいんですよ。お母さん、セックスしてきたよって。
オープン
だな。
なんて子だ。
すこぶるいいやつでしょ。
いいやつなのか。
しかもそれをお母さんがネタとして雑誌に売るっていうね。
ひどい。確かに。
いやさらに言うとですね、クリスはですね、リトルマーメイドの歌詞を完璧に覚えているらしいです。
わお、かわいい。かわ
いい。マジでタレントなのに友達にしたい、ダントツナンバーワンです。
いやーなんか面白そう。キャプテンオブアメリカに弱
何言ってんの何言ってんの
キャップに選ばれた理由も分かります
よ。そうでしょ、うん、てな具合で役者およびキャップはご機嫌にいいやつなんですけど、劇中はその人の良さが裏目に出て結構不遇なんですね。例えばスーパーソルジャーになって一つ目の仕事、
はい、
要はもう実験成功して超人的ボディを手に入れた一つ目の仕事が、はい、まさかのショーダンサーですからね。
ショーダンサーって。
ショーダンサー。
まあ、舞台の上で、はい、まあ、観客相手にショーを演じるわけですよ。
やってた。
コンパニオンと共に。
ライダー
さんで。君たちが国債を買えば、そのお金で戦場の兵士たちに柔軟を届けられるのですって言いながら。
プロパガンダ。
そうなんですよね。これまあ、プロパガンダに利用されているわけですよね。まあ、見てるこっちとしてはもう悲しくて悲しくて。
せっかく
とムキムキになれたのに、政治家に利用されちゃうんですよ。でもさすがのキャップですよね、はい、意外とそれが癖になっちゃってそのまんま戦争映画にも主演しちゃったりとかこのちょっとねおバカなところも私好きなんですよ。
割と利用されやすい
ガチなんですよね。
いい子ですねもう。
であとその私の好きなシーン、まあ、さまざまあるんですけど、チパミさん覚えてるかな、あのエージェントカーターがスタークとポンデュをこの後食べようって約束をするんですよ、
は
い、それを横で聞いてたキャップは勘違いして完全にエロいことだと思って二人は付き合ってるって勝手に思うんですよ。
何それ。
で後でカーターに聞いちゃうんですよ、二人は付き合ってるんでしょ、だってフォンデュとかいうのしたんでしょとか言って。
フォンデュとかいうのどんなものみたいな。
けど
いやフォンデュは食べ物の一種だよって後で聞いてえーって言っちゃうってい
う。お茶目な感じですね。
いやいいですよ。あと人は殺さないでも悪い奴は許せないって自身の信念持ってるくせに一番最初戦場に行くときこっそり銃を忍ばせてたりとか。あちょっと自信なかったんだって殺す気で言ってるやん。しかも結構殺すしね。
殺すんだ。
結構殺してましたよね。盾だけになった後も結構殺してましたからね。戦車の中に手榴弾投げ込んでましたから
ね。うわー容赦
ね。あれ死んでると思うんだよな。でも人は殺さないって言ってるんですよ。
手榴弾もでも殺してますよね。
なるほど。
いやーそんな彼がもうたまらなくもう
愛らしい
ですね。いいでしょ、
はい、
いいですね。
というね、
はい、
まあ、そんなところですかね。だいぶ割愛しましたけど、
人間味あふれるヒーローですよね。
ですね、はい、伝わりましたね
っていう、まあ、あのチパミさんもひたにさんもぜひ、ね、今一度見直していただいて、
は
い、
わかりました。
キャップの勇姿を、
はい、
そしておバカなところをですね、
はい、
というわけで、まあ、ちょっとねまとめますけど、キャップの魅力はその弱さと人間性が武器なんですね、
うん、
まあ、信念と勇気を人一倍強く持っているのがやっぱ見てる側、鑑賞してる側としては気持ちいい、そして他のアベンジャーシリーズではない視点なんですね。
うん、
でキャプテンアメリカシリーズはアベンジャーズ作品と見ても実は主軸なんですよ。日本でこそそんなに人気ないですけど、実は海外、まあアメリカの方ではもう完全にメインなんで、アベンジャーズ気になってたけど今からシリーズ全部見るのってもう多いしめんどくさいよねって思ってる方いらっしゃると思いますが、キャプテンアメリカとアベンジャーズのシリーズだけ見ればですね、大筋はもうほぼ理解できますよね、チパミさんね。
うん、そうですね。
なので実際2とかシビルウォーとかそういうところを見て、さらにアベンジャーズも見れば、
はい、
今後のスパイダーマンとか、あとブラックパンサーとか、うん、そこら辺も今から見ていってもまあ大丈夫でしょ
う。うん、
はい、ぜひキャプテンアメリカ見ていただけたらなと、
はい、
思います。
はい、
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 ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、という感じで、まあ、収録してきました。ホラーボード第173回でしたが、まあ、告知の方にね、入っていきますけど、なんと今回、チュパミさんが、なんか重大発表があるとかね。
あ、そうなんですよ。
お、なんです、重大発表って。何の重大発表、うんうん、チュパミさんにとって、それともホラーボードにとって。
それはね、どちらとも違うんですよ。
あら、何ですか。
ですね、うん、私、うん、あの、綾野るみさんという、うんうん、エロ漫画家の先生と、はい、一緒に、うん、ボドマンというサークルを。
そうですね。以前にもゲームマーケットでも、はい、ハップされてましたけど、
そうですね、ボドツイというボドゲ漫画をハップしてましたけども、うんうん、今回そのサークルの中で、うん、ゲームを作ります。
ゲーム？
はい。
おー。
え、ゲームって？
え、
漫画じゃなくて？
あの、漫画の方も作るんですけども、
え、
ボードゲームの方も作るんですよ。
誰が考えてるの？え、チュパミさんが考えてるんですか？
いや、もうね、私とかで、ね、綾野るみさんが考えたら偉いことになりますよ。
あー。
もうゲームが破綻してしまうなん
て。だろうね。
おい！おい！でもまあそれで、うん、今回はまあなんとちゃんとした人に頼みましたよ、う
ん、ちゃんとした人
ちゃんとした人
ちゃんとした人って聖人君主に
はいですね、
誰だよそんな人いたかない
ますいます
大丈夫ハードル上がってるその人その人のね
いや
ちゃんとした人
あの関西の方で活躍されている、はい、サイコロのあれとか、うん、絵の頃を作られた
絵の頃を
青きのこゲームズの青きのこさんにお願いしました
わはい、半ちゃんとしてる人でしたね。
いやいやいや、でも青木の子さんに、ゲームデザインをしていただいて、
すごい。
で、アートを私と、まあ、綾野ルミさんで、綾野ルミさんに監修してもらって私が描くっていう感じ。
あら
はい。
豪華。
で、なんとそのゲームも結構出来上がってます、
うん。あら、そっか、もう時期的にはね。
そうなんです。それで、青木の子さんが、うん、いろんなところでテストプレイをしてくれてるみたいなんですけども、うんうん
はい、
めっちゃ好評らしいです。
すごい。
なんてゲームですか？
タイトル仮なんですけど、
はい、
顔ついリアクション
です。顔ついリアクション。
はい。
顔ってフェイスの？
フェイスです。
どんなゲームかまだ言えない。
そうですね。ゲームのジャンルは大喜利なんですけども。うん、
ああ、いや、大喜利なんかも今飽和してますから。
いや。
下手な大喜利出したってそう売れないですよ。
うん、そうだと思いますよ、うん。なんかその、いろんなハードルとかもありますしね、大喜利ゲームって。
うん。
人も選んだりとかしますけど、これは、
うん。
なんと、まあ、ある程度人を選ぶ。
ある程度選ぶんか。ある程度選ぶのかと思ったら。
まあ、イラストの方を結構萌え寄りに書いてあるので。
ほう
ん。まあ、人は選ぶかもしれませんけども。
なるほどね、イラストでね。
うん、でも、その萌えが嫌いな人でも楽しんでいただけたっていう。
へぇ
ー。
はい。
まあ、またゲームの内容は。
あ、おいおい。
おいおいと。
あー、なるほど。
はい。
あ、これは楽しみですね。
楽しみ。
わかりました。
はい。
はい、じゃあ皆さんね、はい、期待していただいて。
はい、ぜひ。
顔つい、リアクション。
はい。カッコカリ。
カッコカリ。ありがとうございます。
はい。
はい、じゃあ、いつものね。じゃあ、今回はヒタリンさんに、さっき半笑いでバカにした感じだったから、ちゃんと。じゃあ、いや、ちゃんと。
最初に行きますよ。
なんか、口から汁出てますね。
はぁ。手術したのか。
行きますよ。
はい。
ホラボドは、シーサーブログでやっています。ひらがなで、ホラ、カタカナで、ボドで検索してください。iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。Twitter アカウントは、@HORROBODO。
すずり間違えてるよ
ホロボド
ホロボドって何もういいよもういい。はい、はい、皆さんよろしくはい。もう悲惨でしたね、今回。だもう浮かれてんじゃねえぜ彼氏できたからってよ
笑顔がほころんでますね
リスナーを敵に回す気か
すいませんでも元気もりもりなんでね
もりもり元気もりもりなんで夢がもりもり元気もりもりですね
はい
はい、
はい
はい、もうお腹いっぱいです
はい、
はい、じゃあもう茶おりますか
茶おりましょう、は
いまあ、今回もう聞いてないかもね誰もね
25年のあたりから
はい、せーの、チャオチャオ